藤沢のフットボールフリークの皆様こんにちは、かつお節石川です。今週も始まりますよ、藤沢サッカー専門ラジオ番組ロードトゥーワールドカップトロビー、担当いたします、よろしくお願いいたします。この番組は藤沢のサッカーチームエブリサ藤沢ユナイテッドの番組、チームの特色、チームから魅力、選手やスタッフの、ね、紹介、公式戦の勝敗などお伝えしていきます。そして日本サッカー協会がワールドカップ優勝を、ね、まあ、目標に掲げているので、エブリサ藤沢ユナイテッドも一緒に上昇していこうということで、さまざまなサッカーなことについてもお話ししていきます。今日も5時29分までよろしくお願いいたします。
和食御膳のあえは JR 藤沢駅南口より徒歩3分の小田急湘南ゲート7階にあります。和食好き、そして海鮮好きの方はぜひお越しください。お電話 0466-281685 和食御膳のあえまで。
株式会社フォービーは湘南のウェブ制作会社です。デザイン開発、そして SEO 対策まで、あらゆる工程において確かな技術力を持つスペシャリストが在籍しています。お客様のこうなりたい、こうしたいを叶えるために尽力しております。詳しくは当社ホームページにてご確認ください。
西尾建設は道路改良工事や擁壁設置工事などの公共事業から民間工事まで請け負っております。また藤沢市建設業協会として社会貢献活動も行っています。安心してご相談ください。 0466-25-5386 西尾建設。
さて早速いきましょう。エブリサ藤沢ユナイテッドの代表、桜井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。そして同じく、エブリサ藤沢ユナイテッド広報のアナミさん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで、今回はですね、まあなんとなく、結構フラットな、テンション感でお送りしてるということは、もう賢いね、エブリサファンの皆様お察しがいいと思います。収録です。収録です。
フラットのテンション
で、ね、フラットのテンションで今お送りできているんですけども、もう勝ってたらよっしゃーから始まってますしね。
ああ、そうですね。
そうなんです。
先週はね、なかなかひどい感じ、
ね。そうですね、そうですね。ね、ちょっとまあ、辛い思いをしたんですけども、はい、今回はフラットにお送りしてるんで、はい、もしかしたら聞いてるファンの皆様は、サポーターの皆様は、うおーってなってるかもしれないし、はーってなってるかもしれない。頼む。うおーでやってくれ。はい、まあ、この後ね、撮ってきた、ね、まあ、アナウンスだったりとか、まあ、映像というか音声をね、まあ、ご紹介しますので、それまでは、ちょっと藤沢にまつわるサッカー情報などなどお話しできればなと思っております。はい。ということで、今回お話しするのはですね、アナミさんや桜井さんが実は誰にも外に言ってないんだけども、自分で勝手にこういう風に藤沢サッカー文化盛り上げていきたいぞっていうのを発表するコーナーです。明るいぞ藤沢のサッカー。はい、ということでございますよ。いや、でもちょっとあれですよ、これちょっと聞いてみたいですよねって言ったら、まあ実はちょっとアナミさんがあるんすよって聞いたんですよ。桜井さん、実は
あるかなんすか。
あるらしいですよ、アナミさんが。
でもちょっと条件整理したいんですけど。
条件整理、
勝手に何言ってもいいって話ですか。
そうです、勝手にです。
別にじゃあ誰がどうすんねんみたいな話
じゃない
です。
何に もうなるほど、夢物語でも全然大丈夫です。
わ、
はいはい
はい、かりました。
お願いします。
桜井さん、先行きます。どうします。
じゃあアナ
ミさんから入っていきましょう。
はい、ですね、まあサッカーを含めた、
はい、
スポーツ、
うん、
まあ、特にというか、まあ、球技全般というか、
ほうほう、
そういうものができる場所が少ないと思うんですよ、世の中。
そうですね、公園とかボール蹴っちゃダメだとか言われます、
ね、特にね、公園で。僕なんか公園でも好きなことやって育ってきたんで。
ですよね。
なんで今こんな状況になってんのっていうのは、まあ、自分の子供時代を考えてもそうですし、うん、まあ、もううちも子育てが半分終わってはいるんですけど、はい、子供たちが小さい時に公園で好きなことをやらせてあげられないっていうのがどういうことなのかと、う
ん、いや、そうなんです。 そうなんです、まさに私も子育て真っ最中なんですけども、
ね、そうですよね、
子供がボール蹴りたいと言っても近くの公園どこもボール蹴っちゃダメと、道路は危ない、
そう
どうしたらいい、困ってます、
そうなんですよ、はい、でまあね、やっぱり危険だからとかね、安全を担保するためにとかっていうことなんでしょうけど、
そうですね、
何が危険で何が危険じゃないかってやんないと分かんないじゃないですか、
はい、
だからそう、あの本当勝手な意見ですけど、もっと好きにやらせてくれよと、
はい、
いう思いがずっとあるんですよ、
はい、あ、ちなみにごめんなさい、これあのいろんな、ね、外側から、うん、いやそんなこと言うなという意見は全く受け付けてないです
受け付けてない、
はい、勝手に喋ってるだけなんで、はい、ごめんなさい、これ勝手に
そうです ね、
はい、はい、好きなことと、すいません、はい、すいません、どうぞ
ちょいちょい入れていただければ、
はい、そうです、
なので、僕はですね、藤沢にスポーツ特区
を
というものを制定してほしい、
スポーツ特区、
はい、
それ具体的にはどういうことですか、じゃあなんとなくここからここまで線引いて、ええ、特区ですみたいなことなのかちゃんとなんかいろんなのを用意してるのかとか、
そうですね、
頭の中
で多分ね、あのちょっと調べる限りでもそんなないんじゃないですかね、スポーツ特区、
いやでもあんま聞い
てもないですよね、
普通の生活として聞かないですかね、
う
ん、なんか
ただね、まるまる特区、何々特区っていうのはあのいろいろ定められてるところがあって、
はいはい、
例えば藤沢ですとロボット特区ですよね、これが指定されてる、
うん、
そうなんですけど、まあ細かいことはよく分かんないんですけど、
はいはいはい、全然、
まあ、スポーツ特区というものを藤沢で取りましたみたいな形で、はい、まあ、そのエリアでは、好きな球技含めた好きなことができると、
うん、はいはい、
好きなだけできるというような場所があると、う
ん、はい、
まあ、例えば子供お子さんたちが、ね、石川さんのように遊ばせる場所がないよと困ってる方たちも引っ越してくるかもしれないし、
はいはいはい、
アスリートも来るかもしれないし
です、ね、
今何でしたっけ、あのアメリカで最近元日本代表の小林選手、
はい、サッカーですか、
今そうメジャーリーグサッカーに行ってる、はいはい、最近すごいブレイクしてるとかって、彼はドイツ行った時にその物件選びが、
うん、
壁当てができるマンション、だというのを見たことがあるんですよ、
ちょっとね昔ながらの感じですよね、壁当てしてね、
で写真映像を見るとね団地みたいな感じです、
はいはいはい、はい、
でそこのでもう蹴ってるんですよ、
まさに
家帰ってきたら、
あ、オモシンジがやってたことだ多分、
あ
そうなんだ、
そうだからそういうことが自由にできるような、もうね大手を振ってできるような何か、ものをね作ってスポーツトップとして、それが藤沢にあったらいいなと、
確かにね、うん、気軽にそこに行けて絶対スポーツできるよみたいなのがあったらいいですよね、
うん、そうなんです、
しかももう僕勝手なもう話言っちゃいますけど、はいはい、その特区まで の、うん、あの交通機関、うん、あの絶対あのバスがあって、
はいはい、
絶対そこにつなげてって、あの子供たちも普通に乗れて、
うんうんうん、
あの安心して行けるみたいな、
あちっちゃい子もね、
ちっちゃい子も
自由にね、
はい、
いいっすね、
そうっす、でまあもう完全に夢物語ですけど、うんうん、スポーツ特区の横にあの普通に、うん、あの電車が止まるように駅作ります、
あ何線でどこなんだろう
もう夢物語で勝手に出てくるんです
けど、ね、いいっすね以上です、
いやすごい桜井さんどうですか、
いや素晴らしいですね、
素晴らしいですね、
ルールっていうか、だからみんながやっぱいいよって言ってくれないとなかなか難しいところもあるんで、うん、
はい、でもこの大前提はあのみんながいいよって言ってくれるんで
、はい、いやそうなんですね、
夢物語コーナー、
コーナーね、全然これも持ってったらあいいよいいよって言ってくれるっていうスタンスです、はい、いやそうですね、サッカーね、もっと子供今やっぱねちょっとサッカーやろうとしたらちょっと離れた、まあ、そういう特区的なところじゃないですけど、でかいところに行かなきゃいけないのと、まあ、ちょっと気軽にやりたいってなった時にあの神社のねあの空き地スペースみたいなのがあるんですよ、でそこで時々、まあ、ちょっと遠くまで行かない、あれば大人のちょっとね時間のスケジュールの問題もあるんで遠くまで行けないけど神社のところだったらやれるかなと思ったら、おじいちゃんたちがゲートボールやっててね、あ先取られてたかみたいなことがあったりするので、まあ、そういったね気軽に遊べる場所がもっと増えたらいいななんて思いますよね、 桜井さんありますか？
そうですね、僕は藤沢の中で、まあ、できるだけサッカーの常設施設みたいな増やしていきたいとは思っていて、そうですね、なんで、まあ、例えばもう小学校とか中学校ももう片っ端から人工芝に張り替えちゃって、
うわすごっ最高だそれ
でみんなで使えるようにするとか、なんか、まあ、今ある場所をちょっと人工芝しまくって、うん、サッカーのラインも書いてあってみたいな、風にしたいなとかも思うんですけど、まあ、いろんなスポーツがあるんで、まあ、あのあれなんですけど、まあ、やっぱりこうやれる場所っていうのが、はい、でそれがあればそれをやりたい人たちがまた集まってきて、また盛り上がっていくみたいな、瞬間が生まれるのかな。
なんかそれ聞いてたら本当になんかもう一番最初にできそうなの本当にあの前羽賀さんが言ってたあのビーチにボール置いとく、
ね、
やりやすいと思って今
ビーチサッカー場を常設でってやつですよね、
もう一番やりやすそうだな、そう考えるといいっすよね人工芝、転んでもスリムあんまりスリリ向かないし、
そうっすね、
わー自分もあの高校の時に、まあ、日大の附属高校だったんですけど、あの入った時にあの、まあ、スポーツ科でサッカー入ってきたやつらとかがいて、なんか人工芝になるっぽいよみたいな噂をすごい言ってきて、マジでって言いながら卒業しました
え結局今は
あれあいや今なった
んです、ね、
結局いや俺らが卒業してからみたいないや、まあ、多分いろいろあったとは思うんですけど、
時間かかりますからね、
時間かかるんですよね人工芝のところ、だから普通に今自分の住んでるところもやっぱ人工芝で開放されてるところがあったりとかして、やっぱねすごい嬉しいというかテンション上がるというか、その子供とサッカーする時も子供ももちろん、まあ、子供多分逆に言うと土でやる方が少ないですよ、
ね、あまだねそうですよね、
はい、でも自分は土じゃなくて、ね、人工芝は普通芝でできんのかいと思いながら大人の方が盛り上がっちゃってパパ帰ろうよなんて言われてだからそういったねものがあったりですよね、しかもなんかそういうところの、周りに出店もあったりするんですよ、
お
土日結構出店しててい
い、ね、あ
だからその辺のなんかね周りの、まあ、飲食の、ね、お店とか地域のお店が出てきてなんか
いいですね、
経済回ってたらいいなぁなんて思いながら、
駅の近くとかですか、じゃなくて公園、
駅近いですね、駅の近くで、あ駅の近く公園にあります、公園がでかいんで、そ公園のスペースに持ってって、
いいですね、
わめっちゃいいと思って、
食事もできるし、
食事もできるんです、
お酒も飲めるし、
はい、しかも駐車場が無料、
どこですか
相模原です
、相模原、
はい、でエブリサが前回、
はい、
あの FC グラシア相模原さんと試合したところをですね、あそこ、あそこ
いいな
あそこ結構いいんでね、もうぜひぜひちょっと、はい、あのスポーツ特区アラミさん、
はい、
実現させてください
誰かがね
、いやもう誰かがじゃなくてもうアラミさんがやるしかないです行きましょう、はい、ということで、じゃあこの後は、エブリさんの、取ってきたね前節の試合の、まあ、音声を聞いていただきたいと思います、どうぞ。
はい、今日、岸選手に来てもらってます、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、まずは、リーグ戦の振り返りをしていきたいんですけど、カイジ厚木マーカスさんと日曜日に試合をして、まあ、0対2で敗れてしまいました。はい、ちょっと勝てない日が続いてるんですけど、どうですかね。
そうですね、もうやっぱり今は勝てないチーム状況と雰囲気がそのまま反映されてしまってるなっていう印象で、うん、まあ、やっぱりチャンスがあっても取れなかったり、
うんうん、
不用意な失点が出てきたりっていうのはやっぱり今の勝てないチームの現状かなと思ってます。
結構前半に2点一気に出られてしまって、で、まあ、ただ後半は結構おせおせな感じだったと思うんですけど、 後半はどうだったんですかね。
後半はやっぱり相手がちょっと引き込む守備をしてきたっていうところで、ボールを持つ時間は増えましたけど、やっぱりそこで前線に個人で打開してゴールを奪える選手が少なかったりするので、やっぱりチーム全体でもっとゴールを奪いに行かなきゃいけないなっていうのを痛感する試合でした。
結構チームで話し合いとかはしてるところなんですかね。
そうですね、まあ、雰囲気的なところはしっかりと保っていこうっていうのはピッチ内では話してますけど、やっぱり勝ててないので、まあそういうところは難しいなと思います。
また、ま、今7連戦で、あと2週試合が続いていくと思うんですけど、この、今週、日曜日の6時45分から、アモメンパークで、鎌倉インターナショナル FC さんと試合があるんですけど、それに向けて、どう、チームとしては、どんな感じなんですかね。
チームとしては、まあ、いろいろ試行錯誤しながら、勝ち点3を取りに行くとは思いますが、どうですかね。7連戦で今5試合やって、0勝
?0 勝。
で、得点も1、2点、なんでやっぱり、まあ、少しでも改善できるようにしないとなと、チーム全体で話してはいます。
失点もね、結構多かったりもする。
そうです
ね、なかなか苦しい時だとは思うんですけど、ただ試合は続いていくんでね、ちょっと頑張っていたいというところですね、はい。鎌倉インターナショナル FC さんは前節ハトサブレスタジアムで結構やられてるんで、個人的には頑張りたいなって思うんですけど、選手たちは どんな感じですか。
そうですね。まあ、インテルとは2回やって2回負けてると思うんですけど、まあ、やっぱり前回の試合はグランド側とかいろいろ言ってはいたので、まあ、ここは勝たないとなっていうプレッシャーありますけど、負けられない戦いになるかなと思います。
一番最初は、県リーグ2部にいた時に、ブロックが分かれてて、ブロックでそれぞれ1位になって、2部の優勝決定戦で、鎌倉インターナショナル FC と当たった試合がもう2年前ですかね、はい。あれは新横フットボールパークかなんかで。
はい。
で、今年我々が一部に上がって、相手のホームで一回リーグ戦をした。で、まあ、2試合負けてるんで、まあ、ちょっと隣町のチームなんで、ぜひ、頑張っていきたいというですね。しかも、はい、今度は、ホームカモメパークということで、
そうですね、絶対勝たないといけないと思います。
勝ちに行きたいところですね。
はい、
はい、頑張っていきたいと思います。はい、では、最近試合サッカーの話題たくさんあると思うけど、ユーロは見てました？
見ました。
お、
まあなんかすごい面白い試合ではありましたけど、なんかワクワク感は足りないかなっていうか、なんかチーム的に強いっていうイメージでしたね。なんで
組織化されどんどんされて
るというか、
うん、
なんか個人技で一人二人かわすっていう、なんか昔だったらそういうスーパーの選手が目立ってたと思うんですけど、そういうのが目立たなくなってるのはなんか少し寂しい気持ちもしましたね。
まあなんかやっぱユーロ2024のなんか振り返りの論評みたいなのでも、なんか結構退屈な試合が多かったみたいな、書いてる人がいて、やっぱりファンタジスタよりフィジカルみたいな選手が、まあ、どこのチームも選ばれてるみたいな話はあって、でもその中でもやっぱりスペインみたいなチームが、まあ、勝ち優勝したっていうのは、まあ、大きいみたいな記事は見たんですけど、まあやっぱスペイン若い選手もいて、
16歳はすごいですよね。
16歳はすごい、
小さい子たちがこの選手になりたいみたいなのが、なんか少ない気がしないでもないというか、
憧れの選手が出にくいみたいな、
なんかそうですね。
うん。そのヤマル選手とか見てどうすか。
まあなんかすごいビビらせやってるなっていう。
うんうん。
うまいはうまいんですけど。
うん。
なんかそれ以上になんか精神的強さもあるのかな。
なんかやっぱその球際っていうかフィジカルではやっぱり差が出るはず。
はい。
なところもなんかそんなにまあボールロストはあるもののそんなになんかこう試合中全然通用しないっていうかまあ通用してるから出てるとは思うんだけれども。なんかそのフィジカル的な差みたいなのはどうなん？
まあ足は速いんですけどやっぱり体はそんなまだ強くないと思うので、
うんうんうん、
まあそこの差はありますけど、
うん、
まあでも16歳すげえなと思いながら見てました、
うん、それは相手にぶつかんないようにうまくプレーしてるってこと？
そうですね、まあポジションもウイングなんで、
うん、
まあ基本中盤よりもプレスは少ないんで、うん、体ぶつけられる回数も少ないんで、
うん、
まあそこはうまくできてる要因の一つかも、うん、かなとは思います。
いやーすごいな。コパアメリカは見てた？
あ、コパアメリカ決勝も準決勝も多分全部見ました。
コパアメリカはどう？
コパアメリカの方がなんか。なんか戦争みたいな感じで
戦いみたいな感じで大荒れ
大荒れ、はい、面白かったですね。
やっぱ優勝するチームはどこもやっぱ選手層が厚いというか、なんか
まあ確かに、
うん、怪我があって出れないとかになっても全然代わりの選手が普通にやってるみたいな。
アルゼンチンだけ層が厚かったっていうイメージですね。
うん、とエブリサもセンスを熱くしないといけないですね。
エブリサちょっとそうですね。
うん、まあそういう意味だと、怪我人とかはどう？今、復帰が見えてきたような。
見えてきたっすね。ようやくというか、なんか、カンタとかは1ヶ月前ぐらいから、復帰しますって言ってたんですけど、
うん、
結局ここまで伸びてたんで、うん、
はい、
まあまた復帰できないんだろうなと、思いつつも、期待して、待ってます。
高橋選手と長谷川選手が、
はい、
まあ、怪我の復帰待ちみたいな感じで、ただこれ7連戦やって今5試合
はい
やったけど、まあその中でまあ細かい怪我とかはあるだろうけど、新しい怪我人みたいなのは出なかった今のところ。
確かにそうですね、怪我人は新たには出てないですね、
うんうん、毎週戦っているのに、それは良かった。
まあようやく慣れてきたのかな。
うん、毎週試合があってもなんとかやっていけてる。
はい。
うん。ちょっと8月はオフ期間もあって、まあ公式戦もないんで、残り2試合頑張ってほしいなというところですけど、で鎌倉インターナショナル戦が終わったら神奈川大学、
はい、
と朝9時から試合なんだよ。
そうなんです
。この間、マーカス戦も朝の8時50分からキックオフだったと思う。
はい。
その、やっぱり、朝動けねえな、この選手みたいなのも、ある。
まあ、朝動けねえなって思うことは、まあそんなないですけど、やっぱり、
うん、
アップの時とかは、まだ起きてねえな、みたいな。
うん、
のは感じますね。なんでやっぱり前半攻め込まれるみたいな、
うんうんうん、
で後半ギアを戻すみたいなのは良くなかったなと思います。
あ、なんか夜9時から練習してるんでその朝の9時から試合を結構時差がすごい。
はい、
うん、でもあそこら辺もちょっと、まあ、なんとかやっていくしかないっていうところね。まあただ今週は6時45分なんで、まあちょっともしかしたら暑いかもしれないんですけど、ホームで鎌倉インテルやってくれると信じています。
頑張ります。
はい、家は
そうですね、あと、うん、残り何節ぐらいになるんですかね、残り
8
節ですか、
リーグ戦は、あと7試合。残り7試合で、今、勝ち点が
12。で、上が、その3位が今20ぐらいですか？
そう。ちょっと3位は本当、小野寺も含めて全勝していかないと厳しい状況かなとは思うんですけど、まあまだ可能性はなくはない。
はい。
いうところで、まあちょっと今週負けちゃうと、まあ残留争いに回るみたいな
ところですね。
なんで、とても大事な一戦にはなります。こう、一試合勝って、勢いに乗って、連勝が続くと、まあまだ3位は見える位置ではある。
そうですね。
ところ。まあただ、この間、50クラブ、小野寺に勝ってた。
そうですね、1-0 で勝ってましたね、うん。
なんで、ちょっと1位と2位が今ちょっと抜けてるような感じになってるんで、はい、まあ3位を目指して、勝ち点3をどんどん積み上げていくと。
そうですね。
ですね。頑張っていきましょう。
頑張ります。
お願いします。はい、では、岸選手、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はーい、どうもでーす。
はい、ということでエンディングでございます。次回ですか、次回は鎌倉インターナショナルさんと、まあ、戦うということになっております、うん。そして、7月21日はですね、YEG サッカー大会藤沢市内で、ございまして、こちらですね、ゲストでジョーさんが来たり、 YouTuber のショーちゃんさんがいらっしゃったり、そして私、かつお節しかも、実況してまいりますので、ぜひぜひ遊びに来てください。はい、ということで改めて桜井さん、荒見さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それでは、
ありがとうございました。
皆さん、いい週末をお過ごしください。また来週、さよなら。